かかりしほどに、文治2年の春の頃、法皇、建礼門院、大原の、官居の御住まい、御覧瀬間保守、おぼしめされけれども、如月、弥生のほどは、風激しく、予感もいまだつきせず、三重の白雪、消えあらで、谷のつららも打ち解けず、春過ぎ、夏来たって、北祭りも過ぎしかば、法皇、よう込めて、大原の奥へぞ、御こうなる。忍びの御こうなりけれども、愚美の人々、徳大寺、加算の院、土御門伊下、公卿六人、天井人八人、北面、少々侍蹴り、鞍馬通りの御こうなれば、かの清原の深藪が札落寺、おのの広大国空の旧跡を栄覧あって、それより御腰に召されけり。遠山にかかる白雲は、散りにし花の形見なり。青葉に見ゆる梢には、春の名残ぞ惜しまれる。頃は卯月、二十日余りのことなれば、夏草の茂みが末を分け入らせたもうに、始めたる御こうなれば、御覧寺慣れたる方もなし。人跡耐えたるほども、おぼしめし知られて、哀れなり。西の山のふもとに、一宇の御堂あり、すなわち、寂光院これなり。古う、作りなせる、千髄小立ち、よしある様のところなり。いらか破れては、霧、不断の光を焚き、とぼそ落ちては、月、上重の灯火を掲ぐ、とも、かようのところをや、申すべき。平家物語、感情の巻、大原御こうです。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は、建礼門院徳子が出家し、大原の寂光院で、尼としての日々を過ごし始める場面をお送りしました。そんな大原寂光院を、ある時、思いがけない人物が訪れます。そう、あの、後白河法皇です。それでは、本文を見ていきます。かかりしほどに、文治2年の春の頃。こうしている間、文治2年の春の季節。法皇、建礼門院、大原の、官居の御住まい。後白河法皇は、建礼門院の大原の静かなお住まいを。御覧瀬間保守、おぼしめされけれども、御覧になりたいと、お思いになったか。如月弥生のほどは、風激しく、予感もいまだつきせず。2月、3月の頃は、風も激しく、寒気も残って尽きていない。峰の白雪、消えやらで、谷のつららも打ち解けず、峰に積もった白雪は消え切っておらず、谷の氷も溶けていない。さあ、徳子のいる寂光院を訪れたいと思う法皇ですが、気候が良くない季節であるため、その願いはまだ叶いません。春過ぎ、夏来たって、北祭りも過ぎしかば。春が過ぎて、夏がやってきて、北祭りも過ぎたので。さて、ここで言う北祭りは、鴨神社の例祭、いわゆる葵祭りです。陰暦の4月に行われます。法皇よう込めて、大原の奥へぞ、御こうなる。法皇は、未明のうちから、大原の奥へとお出ましになる。さあ、いよいよ、世に言う大原御こうが行われます。忍びの御こうなりけれども、お忍びのお出ましであったが、愚美の人々、お供申し上げた人々は、以下、友の人々の名前が挙げられます。徳大寺、徳大寺実定、加算の院、藤原の兼政、土御門、源の道近、伊下、公卿六人、天井人八人、以下、公卿が六人と、天井人が八人、北面少々侍蹴り、北面の武士が何名か、お付き添い申し上げた。鞍馬通りの御こうなれば、鞍馬街道沿いのお出ましであったので。以下、皇帝の途中にある旧跡の名が挙げられます。かの清原の深藪が札落寺、あの清原の深藪が建立した札落寺や。さて、清原の深藪は清少納言の曽祖父にあたる人物です。おのの広大国空の旧跡を栄覧あって、御霊勢天皇の皇太后の宮の旧跡をご覧になって、それより御腰に召されけり、そこからは腰にお乗りになった。さあ、いよいよ深い山の中に入っていきます。風景描写が続きます。 遠山にかかる白雲は散りにし花の形見なり、遠くの山にかかっている白い雲は散ってしまった桜の名残のようだ。青葉に見うる梢には春の名残ぞ惜しまれる。青葉となった桜の梢に残った花から春の名残が惜しまれる。頃は疼き20日余りのことなれば、時は4月の20日過ぎのことであるので、夏草の茂みが末を分け入らせたもうに、夏草の茂みの葉の末を分け入りなさると、始めたるご功なればご覧じなれたる方もなし、法王にとっては初めての場所へのお出ましなので、見慣れていなさるところもない。さて、生き生きとした京都大原の自然の中を法王一行は進んでいきます。人跡絶えたるほどもおぼし召し知られて哀れなり、人が入り込んだ形跡も全くない様子が思い知られて、しみじみと心を打たれなさる。西の山のふもとに一湯の御堂あり、大原の里の西の山のふもとに一つのお堂がある。すなわち寂光院これなり、まさしくこれが寂光院である。さあ、いよいよ徳子のいるはずの寂光院にたどり着きました。寂光院の様子が描かれます。古う作りなせる先祖子たち、吉ある様のところなり、古めかしく作りなした池や植え込みは由緒ある様子のところである。いらか破れては霧普段の香を焚き、屋根瓦が壊れて霧が入ってきて普段の香を焚いたようで、とぼそ落ちては月上柱の灯火を掲ぐとも、雨戸が外れ月の光が灯明を掲げたように入ってくるというのは、火曜のところをや申すべき、このような場所のことを申すのだろうか。さあ、後白河法皇はようやく徳子の住む寂光院にたどり着くことができました。徳子と法皇の対面の時が少しずつ近づいていますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。かかりしほどに文治2年の春の頃、法皇建礼門院大原の官居の御住まい御覧狭保守おぼしめされけれども、如月弥生のほどは風激しく予感もいまだつきせず、峰の白雪消えやらで谷のつららも打ち解けず、春過ぎ夏来たって北祭りも過ぎしかば、法皇よう込めて大原の奥へぞ御行なる。忍びの御行なりけれども、愚部の人々徳大寺加山の院土御門伊家苦行6人天上人8人北面少将侍蹴り、鞍馬通りの御行なればかの清原の深やぶが札落寺、斧の広大虚空の旧跡を栄覧あって、それより御腰に召されけり、遠山にかかる白雲は散りにし花の形見なり、青葉に見ゆる梢には春の名残ぞ惜しまれる。頃は疼き20日余りのことなれば、夏草の茂みが末を分け入らせたもうに、始めたる御行なればご覧じなれたる方もなし、人跡絶えたるほどもおぼし召し知られて哀れなり、西の山のふもとに一湯の御堂あり、すなわち寂光院これなり、古う作りなせる先祖子たち吉ある様のところなり、いらか破れては霧普段の香を焚き、とぼそ落ちては月上柱の灯火を掲ぐとも、火曜のところをや申すべき。本日の授業はここまでになります。